Zoom。
もしもし。
はい、今日は辛坊さんにこの方とお話ししていただこうと思いまして。
本橋です。
あ、本橋さん。
さっきね話してたんだけど、高校の時に君は天才的な語学力があったから、英語を訳してアメリカ版プレイボーイをエアメールで入手したという噂があるんだけど。やっぱそうか。
本当ですか。
やっぱそうか。
ちょっとなんかね、電波状態悪いんですよ。もしもし。
あ、もしもし、小倉です。
あ、ご苦労様です。ありがとうございます。
1ヶ月ぶりぐらい。
オリンピックの取材に。
そうなんです。
行かれてたみたいですね。
はい。ですから、ご無沙汰してたんですが。
あ、目の前、目の前、ごめんなさいね、大声出して。目の前、イルカが2頭。目の前通ってきました。あ、いや、今、通ってくところか。今、目の前一緒に通ってる。
イルカが。
ちょっとカメラ回そう。
回してください。回してください。クジラじゃなくてよかったですけど。
趣味の悪いイルカがいるんだね。
はい。
もしもし。
もしもし。
あ、もしもし、辛坊さん、志らくです。
いやー、ご苦労様です。
辛坊さんも、ゴールが見えてきましたね。
ここに来てね、今までやっぱりね、いや、本当は24時間ワッチしてなきゃいけないとか言いながら、そんなことできないわけで、寝てたり本読んでたりいろいろするじゃないですか。でも、あと1週間ぐらいだと思うとですね、1日中海見てますね。こんなに海見る時間が長かったのは後悔してて初めてですね。
じゃあ、辛坊さん、もし日本に到着して、またもう一往復アメリカ行かないでくださいよ。もうちょっと海が見たいな。
いや、冗談じゃなくてね、将来的にね、うん、もう一回ぐらい太平洋団行ってみたいなっていう気持ちはないこともないですね、これ。
本当に。
もしもーし、飯田です。
はい、ご苦労さんでーす。
どうも
ー。すごく綺麗な夕日でーす。
あら、そうですか、そうですか。
そんな中ですよ、辛坊さんにね、メールをたくさんいただいていて。
うん、ありがとうございます。
辛坊さん、今日8月12日は海洋冒険家の堀江謙一さんが世界で初めて小型ヨットで単独無寄港太平洋横断に成功した日ですよ。辛坊さんの無事を祈っていますっていう。
お、
ね、
ありがとうございます。
そう、今日なんです。
あ、マーメイドでこの時期だったんだ、
うん、この時期だった
んですね。まあ、だけどね、マーメイドと私の船だと船のサイズが全然違うんで、やっぱ堀江さんって改めて自分でやってみて分かりましたけど、うん、普通じゃないですね、あの人はね、やっぱり、ね、
すごいですか。
会ったことありますけど、お話したことありますけど、いや、とてつもないですよ、やっぱり堀江さんは。
リスナーの皆さん、もうちょっとだけ待っててちょうだい。
8月19日木曜日、時刻は午後3時半を過ぎました。 FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の飯田浩司です。
パソコン、スマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さん、そしてポッドキャストでお聞きの皆さん、こんにちは。日本放送の増山さやかです。辛坊治郎ズームそこまで言うか。この番組は太平洋横断にチャレンジする辛坊さんの帰りを待ちながら、期間未定で日替わり助っ人パーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。木曜日、飯田アナウンサーです。
いやー、芸が細かいですね。オープニングでね、辛坊さんの5時の辛坊ですのこのハイライトを毎日流しておりますけれども、はい、まず BGM が山下達郎さん、
共通に山下達郎さんになりましたよ。
いや、本当唐突に、
はいはい、
でツイッターのタイムラインは早速皆さん反応していて、夏だ海だ達郎だとか、爽やかな BGM とか、うん、ライドオンタイムだとこれどっちかっていうと飛行機じゃねとかですね。
そうだね。
グッドラックじゃねえかみたいなのも含めてですね、いろいろいただいてるんですが、締めのところでですね、いつもだったらヨットで帰るよみたいなことを言ってたのが出てくると思ってたら、なんか直前別バージョンだったっていうね。
ねえ、芸が細かいですよ、
うん、いつの間に撮ってたんだっていうですね。本当、このチーフディレクターぼーっとしてるように見えてやることやってんなっていうね。いやー、で、お気づきの方もたくさんいらっしゃると思いますけれどもね、この番組のロゴのシルエットもだんだんと、うん、明瞭さを増してきているというあたりもね、
はいはいはい、
含めていろいろなものが X デーに向かってきているという感じでございます。
そうなんですよ。
後ほどまた5時の辛坊ですでつなぎますけれども、もうね、入港がいつだっていうような話は、すでに。
そうなんですよ。来週のね、 水曜日ぐらいには到着できるのではないかという話がもうすでにありましたからね。
ねえ、いやいや、もうあと1割と、全行程のあと1割ということですので、まあその高揚する辛坊さんの声は5時台にまた、つないで、いこうかと思っております。
はい。
で、本当高まるといえばですね、私は昨日のこの時間は本当に体温が高まっておりまして、2回目のワクチン接種の副反応っていうやつでですね、人によって熱が出たり出なかったりなんですけど、私結構な8度ぐらい熱が出たんで、
結構ね辛かったですね、8度超えちゃうとね。
で、あの皆様にご心配をおかけしたんですけれども、朝の番組お休みさせていただいて、特に室長にはご心配をおかけしまして、
失礼いたしました。まあ、でもねご無事で帰還されてよかったです
ね。で、あの今日はですね朝からあ行けるぞということで、朝出勤をしてですね、で普通にこう番組が終わったんですが、で普通に番組まで終わった後にですね、あの会社の社員の人たちが普通の人たちが出勤してくるということになるので、昨日のこの会社の様子っていうのをですね、放送終わった後に聞くわけですよ。で、そうしたらあのアナルームで噂になったぞと、あいつも見た目と違ってわけじゃねえかみたいな話が相当こう言われていたらしい。
いや、そう、ちょっとね、かなりあのそんな噂になってましたよ。
みんなでこう女性アナウンサーたちが顔を見合わせて、飯田さんも若いのねみたいな。
そうそう、まあでもね、あの真面目な話、ほら別あの今回のねこの副反応って年齢に関係なくね、やっぱり発熱とかね
そうそうそう
からってちょっと追い打ちかけるようになっちゃいましたけど
そうなんですよね。まあね、本当にこれは人によるというところではあるんですけども、そうまあまあまあ私もこれで若いということはね、あれ？ええじゃない、
いや、お若いですよ。
二の句が告げないってのはこういうことを言うのかっていうね。絶句してるじゃないですか。
一瞬のね、今ね、間がありましたよ、ね。
本当、なんか、あの、そうそうそう。あの、放送が終わった後に新庄アナウンサーにね、昨日の様子どうだったんだよって聞いたら、一番呆然としてたのは那須さんでしたって言ってて。あの人も若いのねって、
そうですね、おっしゃってましたね。みんな心配してるってことですよ、飯田さんのこと。
ありがとうございました、本当に。
はい、今日はでもすごい伸びやかな感じで声も出ていて。
伸びやかな感じで。
よかったです。
昨日一日なんかずっと寝てたっていうのが良かったのか、こう悪かったのか。若干あの変なテンションになってますよね。
でもね、やっぱりね、人ってちゃんとした休息必要なんだなって思いましたね。
本当、まああのそんなですね、チャージをした形でこう、やっていければと。で、そして明日もね、私実はこう大事な日でありまして、映画の孤狼の血レベル2っていうのがですね、明日8月20日に公開となるんですけれども、私一部ほんの一部なんですけれども、ちょっとお手伝いをさせていただいた。
あ、そうなんでした。あ、そうだ。
そうなんですよ。本当にほんちょっとではあるんですけれども、ただね、映画自体は、あの、松坂桃李さんと鈴木亮平さん、で、脇を固めるキャストも、もう、あの、吉田剛太郎さんとものすごい人たちが
こう。そうそうたるお
かげ。いやー、でね、この話はね、あの、まあ、ある意味、こうね、中国地方を、こう、お舞台とする、こう、暴力団組織の構想というものを、こう、描いているわけなんですが、あのね、こう、昭和から平成に、こう、渡っていくあたりの、光景、その中央地方を舞台としてるんですが、昭和っていうものをね、なんか今、こう、30年余りが経って振り返ると、何かちょっと、こう、美化されている部分であるとかっていうのが、あの時代は良かった、みたいなことで、こう、語られるところが多いんですが、あの、一方で、でそのドロドロした部分とか、あるいはまあ、今もそうかもしれないけど、当時は包み隠さないその格差だとか差別だとかっていうものの、このねドロドロした昭和の空気っていうものがこう匂い立ってくるっていうね、これはすごい映画だなっていう。もちろんね、そのあのバイオレンスなシーンもやっぱこうあの暴力団の交渉しかあるわけなんですけども、はい、それも含めてね、これはあの何度もあの背もたれにこう背中をビタッとつけてうわっとこうなるみたいなね。でもその部分も含めてこの昭和の生々しさっていうのを感じる映画でもあるという意味でですね、まあそれ本当ほんのちょっとなんですけども、私もお手伝い、あの声でお手伝いさせていただいたんですが、はいはい、あの光栄だったなというふうに思います。ぜひご覧いただければとね。あの、映画館換気をしながらきちんと、はい、あのね、はい、コロナ感染対策も行いながら、運営をしているということですんで、ぜひこちらもご覧いただければと、こういうふうに思います、うん。そしてね、昭和が匂い立つといえばですね、今日はやっぱりね、JTB の時刻表の、 全編集者のね、
ご機嫌ですよね、打ち合わせの時からね。
いや
ね、
もう打ち合わせギリギリまで打ち合わせ室で
ね
何話してたかってね、最近出た復刻版について2人で熱く語ってた、
はいはい、まあ、今日のねゲストの方とね、濃密な時間をもうすでに過ごしているという感じですけれども、
4時台はですね、株式会社 JTB パブリッシング、JTB 時刻表第17代編集長でもいらっしゃった大内学さんお越しいただいて、まあ、このコロナ禍でね、この、まあ、時刻表も含めて、
はい、
観光業も大変ダメージも受けている中で、うん、前向きな取り組みをやってるぞというところも含めてですね、
いいんですよ
エクスキューズしながら、
本当ですね、もう懸命にエクスキューズつけてますけれど、いいんですよ、飯田さんのね、こう思うままに質問なさってください。
ありがとうございます。あまり落書きしないでくださいね。
大丈夫です、大丈夫です。私も妄想の旅にね、こうついていけるようにね、
別の方で妄想しないようにお願いします。
了解いたしました。
ということで、はい、5時半まで生放送でございます、
はい、ではまずは株と為替の値動きです、
はい、
今日の東京株式市場日経平均株価反落しました。昨日と比べまして304円74銭安い 27,281 円17銭で取引を終えました。1月6日以来およそ7ヶ月半ぶりの安値になりました。FRB アメリカ連邦準備制度理事会による量的金融緩和の縮小が年内にも始まるという観測から、アメリカ株式相場が下落した流れですとか、トヨタ自動車の減産計画報道などを受けて値を下げたということです。
まあ、これね、今日の日経の夕刊一面で、はい、FRB の、まあ、緩和縮小年内が適切という、うん、FOMC 連邦公開市場委員会の議事要旨が出てきたということで、それもきっかけとなったと。あと、トヨタのね、減産計画っていうのが、半導体の、かなり品薄。これね、もう今年の春先ぐらいから言われてたんですが、もともとアメリカの寒波で、アメリカのテキサスが、停電になったということもあって、半導体の生産が遅れた、うん、でそれから日本のルネサスエレクトロニクスの、茨城の中工場の火災というようなこともあり、これ結構いろんなところに影響を受けてですね、私ちょっと聞いたのは、家電のね、メーカーというか卸の方に聞いたら、うん、いや、エアコンとかもね、これ今在庫があるじゃいいんだけど、はいはいはい、この先わかんないんですよというようなね、はい、話も聞いたりとか、いろんなところにこれ影響が出そうなニュースでもあります。
で、為替相場は現在1ドル110円5銭付近で取引されています。昨日のこの時間と比べますと45銭ほど円安になっています。さあ、日本放送ズームそこまで言うか、この後3時台のニュース解説コーナーズームオンは、政府が緊急事態宣言解除の基準を見直しへというニュースについてズームします。で、4時台はね、今飯田さんが、言ったように、
はい、
大内学さんお呼びいたしまして、時刻表を中心にね、いろいろな楽しみ方を語っていただくという時間になります、
はい、
で、5時のオープニングは5時の辛坊ですですですです
ですです、はい、
辛坊さんのね、元気な声今日も聞けると思います。で、
ね、はい、
で、5時台のズームオンでは、アフガニスタンで権力を掌握したタリバンの幹部がロイター通信のインタビューで民主制を否定したということで、アフガン情勢の今後を見ていきたいと思っています。
はい、
ラジオの前のあなたからのメッセージもお待ちしています。で、木曜日は番組エンディングでかかる辛坊さんに届けたいリクエスト曲も大募集です、5時の辛坊ですで使わせていただく辛坊さんへの質問ですとか、辛坊さんに伝えたい日本のニュースなどもお待ちしています。メールは zoom@1242.com、 ツイッターでもお待ちしています。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。さあ、この後は昨日夕方から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。
飯田浩司の OK 浩司アップ激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
日本放送ズームそこまで言うか、毎週木曜日は飯田アナウンサーとお送りしています。
はい、
ではまずは昨日夕方から今日にかけてのニュースを振り返るズームフラッシュです。 東京都の小池知事が新型コロナの感染者が多い若者を対象に予約なしでワクチン接種が受けられる会場を渋谷駅近くに設置する考えを示しました。今月中にも新設される見通しです。アメリカのバイデン大統領が現地時間18日、ホワイトハウスで演説し、国民に最大限の防護を与える責任があるとして、新型コロナワクチンの3回目の接種を来月20日以降に始めると発表しました。自民党の下村博文政調会長が、菅総理大臣の来月末の任期満了に伴う総裁選に出馬する意欲を、安倍前総理大臣や麻生副総理大臣兼財務大臣に伝えました。アメリカのバイデン大統領が18日放送のテレビ番組のインタビューで、アフガニスタンに駐留するアメリカ軍の今月末での撤収期限を延長する可能性を示唆しました。茂木敏充外務大臣が訪問先のイスラエルでベネット首相らと会談しました。日本が掲げる自由で開かれたインド太平洋構想への支持を得るとともに、中東情勢の安定化へ連携する方針で一致しました。
ということで、さまざまニュースが入ってきておりますが、まあ、ワクチンについてね、渋谷駅近くでというようなことが、はい、まあ、これまだ構想として出てきているということで、まあ、具体的にどうするかっていうのはね、それこそワクチンをどう手配するかっていうところも含めて、まあ、ロジスティックスの部分をちゃんとしなきゃいけない。特に、まあ若者向けと、まあ一部ではその30代以下というようなことも報じられてますが、うんうん、ということになると、今の承認状況からすると、アストラゼネカのワクチンは使えないということになる。で、モデルナかファイザーのワクチンを使うってことになると、それはもう、自治体との間でですね、基礎自治体との間でこれ取り合いみたいなことになってますんで、そこら辺足らないっていうことが言われてる中で、都が他に振り向けられるような余裕があるのかっていうかですね、そんな余裕があるんだったら、とっとと出してしまえよっていう話は、うんうん、あるので、どうなんだろうということが思うわけです。それから予約なしでっていうことになってくると、
密になっちゃったりしないんですかね。
ね、本当に
集まっちゃってね、
接種券はどうすんだとかですね、接種券もなしでっていうことになると、なしでできんじゃんっていう話で、もともと職域接種とかね、なしでやった後から出してねっていう形で仕切ってはいたんですけど、じゃあこれは一体何だったんだろうなっていう、なんか、なし崩し感も出てきますし、またあのね、朝の番組でこれを取り上げた時にも、いろいろ指摘がありましたが、何言ってんだと。お若者は新宿にだっているぞ、秋葉原にだっているぞ、池袋にだっているぞ、代々木にだっているぞと。そりゃそうだよなっていう話でもあるんで、全体的に場当たり感が否めないなという感じでございます、
はい、では今日最初に特集する話題はこちらです。政府が緊急事態宣言解除の基準を見直しへ。今週火曜日、政府が緊急事態宣言の延長と拡大を決めましたが、その出口戦略はどう描いているんでしょうか。昨日、加藤勝信官房長官が宣言の解除基準を見直す検討に入ったことを明かしました。現在は医療の逼迫具合、療養者数、PCR 検査の陽性率、新規感染者数、そして感染経路の不明割合の5つのポイントで判断していますが、新たな基準ではワクチンの接種状況や重症者数をより重視する見通しです。
今ね、出口戦略という言葉が出ましたけれども、はい、そうなんです。これ逆算してこう考えてみると、じゃあ今、大体5割の方々へ接種が完了したというようなことが、言われているこのワクチンですけれども、はい、じゃあこれが仮にですね、7割、8割までいって、で、ほぼ集団免疫というものが日本で獲得できたという社会を想像したときに、ただしこの新型コロナのワクチンであっても、感染そのものの予防の効果っていうのは、まあ、ファイザー製のワクチンで7割程度だというふうに言われてます。逆に言うと3割の人は2回接種したとしても、かかることはかかる、
はい、
でかかるんだけれども重症化のリスクは相当低減できるというふうに言われてます。一説には9割以上だということが言われているので、膨大な
感染者というか、まあ、これは PCR 検査をした時に陽性が出るという人たちはこわーっと出るわけなんですが、他方を重症化する人というのはその中の割合は相当絞られるだろうということになってくるわけです、うん、でその時にですね、だからひょっとすると、あの感染者とか PCR 陽性者の数はもっともっと増える可能性があると、うんうん、というのも、ワクチン2回打って、で自分は自覚症状ないけれども実はかかってて他にうつす可能性があるっていう人たち、いわゆる無症状の人たちが、はいはい、よりいっぱい出る可能性があると。そうするとその人たちが感染させるという可能性は、ワクチンを接種している他の人にですね、は否めないところがあると、うん、その意味ではPCR 陽性者数に関しては今あるいは今以上に出る可能性は確かにあると。ただし、重症者はそれほど多くないだろうということが言われてきてます。で、今までのこの対応っていうのは感染者数が増えればそれと大体相前後して、重症者数の数も比例して増えてしまうと、でそれが病床圧迫し、でさらに既往症があったりとか高齢の方に関しては死亡するリスクも非常に高いということで、だから大元の感染者数を減らさなければいけないよというのが、ある意味の数値目標になってきていた、だから感染者数が増えれば緊急事態宣言が出るという形になっていたんですが、このワクチンが普及してくると感染者数の増加、 PCR 陽性者の増加と、重症者数の増加というののリンクが、ある程度はおそらくは認められると思うんですが、そのある意味の係数、今までは例えば100人いたら10人重症化するみたいな係数が100人いても1人重症化するかどうかみたいにこうだいぶ変わってくると、その変わってきた時に相も変わらず大元の新規の PCR 陽性者数の数で、緊急事態宣言を出し続けているというのに、整合性がつかなくなってしまうだろうというところがあるんで、この基準の見直しということが、出てきているわけなんですが、ただこれちゃんと説明しないと、じゃあ何か感染者で自宅療養の人たちは見捨てるつもりなのかみたいなですね、むしろそういうイメージをつけてることによって、選挙も近いわけですから、そういう戦略を描くというのも、あながちわからないことではないというところ、ある意味、この政治の世界あるいは選挙というものは、特に小選挙区の場合は生きるか死ぬかの戦いになってしまうので、そういうイメージをつけたもん勝ちみたいなところもあるかもしれませんが、他方それによって実際はあるべき姿に進んでいっているものが何か別のイメージがついてしまうっていうのは非常にまずいなというのが一点と、あとそうすると報道の仕方がおそらく変わってくると思うんですね。今はもう過去最大過去最大って言って何人何人というのがガンガン出てきていると、今の時期はまだワクチンの接種がそれほど進んでいないので、一部特に40代50代ですね、まだワクチンの接種が、されていない人に関しては、今までと同じか、あるいは感染力が今このデルタ株強いので、より重症化のリスクが高まっているということがあるので、今はその、なんと言いますか、ある意味の過渡期的な形で、両方こう見ていかなきゃなんないんですが、今後ということを考えるとだんだんとこっち側、重症者側にシフトをしていくという必要があるんだろうと。実はこれこのデルタ株が来るよりもっともっと前の話なんですけれども、去年の夏か秋口ぐらいにですね、実際にその北海道のクラスターとかをやった、JMAT の方にですね、話を聞いたときに、もうゼロコロナを目指すようなこの感染者数をこう上げつらうような形じゃなくて、ハイリスクの重症者の人たちに、重点的に病床を振り向けられるようなハイリスクコントロールに移るべきだっていう話をしていて、だからこれ議論としてしたもう1年ぐらい、実は現場だとかではあった話なんですけれども、今になって出てきたっていうのが、遅きに失するといえばそうなんですが、ただ、ないよりはいいというふうに思うところであります。
飯田浩司の OK 浩司アップ激論横浜ベイサミット。日本の政治経済から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられたイベントが5月5日までオンラインで視聴可能です。
配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
8月19日木曜日、時刻は午後4時を過ぎました。改めましてこんにちは、日本放送飯田浩司です。
こんにちは、日本放送の増山さやかです。さあ、ご意見いただいていますのでご紹介しますね。
はい、
文京区の47歳切り落としバームクーヘンさん、
ありがとうございます。
今日は私の愛読書、時刻表に関係する方がゲストとのこと、楽しみです。
愛読されてますか。
そうですって。時刻表をめくりながら旅行の計画を立てている時が一番の至福の時です、というね。
いやー、わかりますよね。やっぱりこうね、ここでこうやって乗り継いで、こうやって乗り継いで、ここで駅弁を買って中で食えばとかね。
いや、でも私もね、入社した頃に出張に行かなきゃいけない時には、うんうんうん、まだ当時はやっぱね、それが報道部に置いてあって、こうめくりながら、新幹線とか、そうそう。
僕の入社した頃も確かにありましたよね。ね、僕、泊まり勤務の時とかに、こう、ペラペラとめくっていた覚えがあります。
そんなことしてたんですか。
そういえば。
まあね。ちょっとたっぷりとこの後伺っていただくということで、はい、まだまだご意見もお待ちしておりますズームアットマーク 1242.com、 ツイッターは辛坊治郎ズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。
飯田浩司の OK 工事アップ、激論横浜ベイサミット。4月28日に開催されたイベントでは、日本の政治経済の行方から国際情勢まで濃厚な議論が繰り広げられました。
グローバル配信チケットをご購入いただくと、5月5日日曜日までオンラインでイベントを視聴することができます。
出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉雄、中川浩二、峰村健二。配信チケットの購入は番組ホームページをご確認ください。
日本放送ズームそこまで言うか。今週火曜日、政府が東京、埼玉、千葉、神奈川、大阪、沖縄の6つの都府県に出していた緊急事態宣言、こちらを来月16日まで延長することを決めまして、新たに茨城、栃木、群馬など7つの府県も、対象地域に加えることを発表しました。
はい、
まあ、今年もね、旅行に出かけにくい夏休みというふうになってしまいましたが、少しでも旅気分を味わってほしいということで、
はい、
今日はね、飯田君から皆さんへ、まあ、お中元と言いますか、
お中元と言いますか、
趣味爆発と言いますか、
いやもうね、本当にお願いしてお願いして、ね、ブッキングしてもらったという感じですが、
じゃあご紹介の方をお願いいたします。
は
い、
コロナ前は、ね、何度か出席も共にしておりました、JTB 時刻表前編集長の大内学さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いやー、ご無沙汰しております。
本当にご無沙汰しております。
ね
コロナの間全然お会いできていなかったので
ね本当ですよね。はい、いやありがとうございます。今日はわざわざお越しいただきまして、
こちらこそありがとうございます。
JTB 時刻表の第17代編集長だから、私知り合いにご紹介いただいて、で一緒にこう飲んでいた時期が、まさにその編集長をされていた時期で、あ、変わられたんだと思ったらですね、今年4月から、出版営業部のマネージャー、はい、職をされていらっしゃるということであります。はい、まずそのね、時刻表のってことは、こうコロナが始まって、で去年のこう3月、まあ普段だったらダイヤ改正でこう華々しくやる時期とか、はい、あの辺からだんだんね、影響がこう、
そうですね、
出てきてって、はい、これ編集長としては方針立ての大変だったんじゃないですか。
ものすごい大変でしたね。
ですよね。
取材に行けないんですよ。関東カラーの、カットカラーでいつもこういうとこに、今こういうとこにお出かけ行くのが楽しいですよっていうのを、取材行けないし、なんか材料はあっても、今ここに行きましょうって言えるムードでもないっていう、
そうですよね。
どんな企画で楽しんでいただくかっていうのは相当頭悩ませました。
まあ、そこで、で、どうですか、もう、航空各社も鉄道各社も、かなり業績も厳しいということも言われているし、はいはい、新車の投入もなかなか滞っていると、はい、時刻表の売り上げっていうのもやっぱり厳しくなってきました？
やっぱり時刻表は、 影響はすごくあるんですけど、他の旅行雑誌とかガイドブックですね、ガイドブックとかと比べるとやっぱり時刻表読むのが好きというお客様がいっぱいいらっしゃるので、
先ほどのメールくださった方のように、
はい、もう何があってもそのコロナで臨時列車がなくなっているっていうのも一つの情報ということで、ご購入いただいているお客様っていうのはたくさんいるのでですね、
読書
本当
いやそうですよね。だって、最初のね、数ページのところって、大体いつもだと、この時期だともう夏、秋の臨時列車とかで、はい、こう、結構分厚くね、
はい、
で、運転日注意なんて言って、もうね、ものすごいたくさん出てるわけですよ。
特に8月号はいつもだと、全国の花火大会の臨時列車特集があるんです
よ。そっか、そうっすね。
今年も去年も花火大会、自体が中止になっちゃってるので、それがないんです。
そうか、それだけでも、はい、だからやっぱこう手触り的にも、はい、あれもうちょっと分厚かったんじゃなかったっけなと。
花火大会の臨時列車で30ページぐらいありますので
。なるほど、はい、またそれをねこうそう編集長時代にもこういろいろ話聞いたら、はい、そのデータっていうのも一個一個こう集めるの大変なんですよね。
大変ですね。手入力でこうやっていきますので、
あれどうなんですか、いまだにやっぱりこう社によってはファックスでこう流れてきたものを手入力みたいなの多いんですか。
基本的に JR さんは紙の資料なので、全部手入力ですね。
やっぱそれは、はい、例えばこうデータとしてこう渡すなんてことになってこう流出したら危ないぞとかそういうのもあるんですか。
そういった理由ももしかしたらあるのかもしれないですけど、一番は、もうとにかく正確性を保たなければいけないんですけど、いろいろやってきた中で、
はい、
間違いが一番少ないっていうのが経験上紙で、そこに訂正を入れてやり取りしていくっていうのがここまでではこれから技術の進歩でどうなるかわからないですけど、一番精度は高くなってますね。
確かにこのね、はい、放送の原稿のやり取りだとかっていうのもどれが最新版だったっけみたいなことに陥りがちっていうところも、
最新の原稿だけボンってくるのであればそれが正確なんですけど、どんどん状況が変わるものでは、本物の紙が1個あるっていうのがもう一番間違いが少ないという経験則からここは続いてますね。
はあ、じゃあそんなにこう来たそのデータっていうものもこういっぱいコピーするとかっていうこともあんましないで編集していくわけですか。
もう原本でやります。
原本でやるんですね。
は
い、ああ、やっぱそこはそこもこう取り扱いもちゃんと、
はい、
やっぱその辺もこう後者の時刻表からの伝統みたいなものっていうのは経験則があるんですか。
絶対に間違っちゃいけないので、
は
い、そういう経験をどんどん積んでいきますね。
なるほどね。で、まあそのね、時刻表のこう世界から今度今年の4月から、はい、まあ出版営業部の直管チームマネージャーという、はい、先ほど名刺いただきましたが、はい、これはそのまあまさに旅行雑誌とかそういう部分もこう全部広く担当する形ですか。
はい、時刻表だけではなくてルルブとかのガイドブックですとか、それ以外にもたくさん私も本出してます。本だけじゃなくて、カルタとかゲームとかもいっぱい出してますので、
そういった
ものを全部を取り扱ってる。
まあなんかもう地獄用の編集長時代からいろんなもの出してたり、あと旅行企画を自分で立ち上げて臨時列車走らせたりとか、いろんなことやってましたよね。
旅行会社ですので、
これが。もともと旅行会社だから、自分で、ここに筋引けるんじゃないみたいな、ここの隙間に電車走らせるんじゃないみたいなことを提案できちゃうんですよね。
旅行部門にも鉄道大好きな方いっぱいいるのでですね、そういう、つながりで協力し合いながら。
楽しい仕事ですね、
そうなん。
楽しいどころじゃないです。もうめちゃくちゃ楽しい。
それは素晴らしい。ね、
で、その中で、それこそ旅行雑誌の苦境みたいなものも目の当たりにしつつ、やっぱりいろいろこう、自分のノウハウから仕掛けていくものもあったわけですか。
私のノウハウっていうわけではないですけど、こういう状況だからこそ旅行だけではなくていろんなものを考えて作っていこうよっていうのが会社全体の考えで、若い人たちからもどんどん意見が出てですね、いっぱい出ましたね。
いろいろお持ちくださってます
ね。すごいっすよこれが、一番手前にあるのがワンピースって書いてありますね。
そうですね、 ルフィが活躍するワンピース、これいろんな世界が舞台のモデルになっていて、そういうところをワンピースとコラ、あのワンピースのモデルになった場所に行ってみましょうみたいな、
ね、まあ要は言うなら聖地巡礼ガイドブック的なものという、はいはい、今だと妄想脳内大公開と。
私も今息子に勧められて読み始めてて50巻まで読んだとこなんですけど、
なるほど、
本物読んだらですね、ああそこじゃんここじゃんっていうのがすごい面白いですね。
なるほど、はい、そして
あとは
ルーブ宇宙、
宇宙もうどうせ妄想の旅行なのだったら宇宙に飛び出しちゃえというこれも会社の若い者の提案でですね、
これ中身はどういう旅行になってるんですか、
ちょっとお借りして、はい、宇宙ステーションとかそういったところの説明だったり、 あとこのね近場で身近で宇宙を感じられるような施設とか、そういうものだとか、
あ、そうか、はい、だから航空宇宙博物館みたいなところとか、
そうですね、はい、あと宇宙食のご紹介とか、そういう結構宇宙の見る食べる遊ぶがぎっしり詰まっていって
なるほど、確かにそれぞれのパーツはなんか今までのルーブにも載っていたものだったりしますね。
そう、今までのルーブの内容がこの、うん、宇宙というコンテンツ で、
あ、再編集みたいな感じ、はい、
そういう感じですね。
宇宙施設マップ、
なるほどね、はい、確かにそう考えるとどこどこ科学館みたいなものって結構いろんなところにあるから、はい、
そうね、
なるほど、
まあ、他にはねアニメのゆるキャンの聖地巡礼のゆるキャンとか、今すごい人気がある サウナ。
あ、サウナ。
サウナの
本、ね。サカツ、ルルブサカツ。
サカツ。
首都圏サウナガイド。
首都圏
の。これはまたね、はい、好きな人はもうすごい好きで。
サウナね。
そう、ここのサウナが、とか、うちの朝の番組のね、チーフディレクターも、これなんか、いいんだよとか言って、なんか静岡にも名サウナがあるんだみたいな。
静岡がサウナの聖地ということ
なんですね。サウナの聖地なんですね。
でそのあたりも首都圏からちょっと出るんですけど静岡のこともしっかりとガイドしてますね。
そして、まあ、だんだんと鉄分が濃くなってまいりました、
はい、今日の内容に関わってくるんですけど、はい、達人が教える鉄道旅、脳内&リアルに楽しむということで、妄想の鉄道旅ガイドブックですね。
これがまた、はい、BS でですね、中川家の、ね、レイジさんと友近さんの妄想トレインっていうですね名番組があるんですから、
は
い、
名番組
ここと、やっぱ目のつける、やっぱコラボするなっていう感じのね、すべくしてしたなっていう感じ、ね。
実は時刻表編集長時代も時刻表でコラボレーションしたことが
すでにしてたんですね。
もう妄想する天才の方々なので、本当に面白くて、たくさんネタが載ってますので、このあたりも面白い。
ね、これがリアルとこうコラボもできるっていうのがいいところで、この表紙がですね、これね、リゾート白神
ですね。秋田県五能線というところですね。
そうなんですよ、これまたね、これ実はハイブリッドのねすごい列車なんですよ。
見ます、
技術的にもすごい上にこうでね、中で三味線の演奏があったりとかですね。
そうなんです
か。三味線の演奏とか聞けるのはだいたい土日ぐらいなんですけど、私まだ聞いてないんですよね。平日しか乗ってないんです。
あ、なるほど。スケジュール的にも
スケジュール的に、はい、
秩父日帰りとか、あ、信州絶景の旅、どうですかこれ。長野電鉄のね、ハイ SE と呼ばれる、もともと小田急で走ってたやつですよ、これ。
あ、それをそこで今使ってると
。これ確かデビュー88年とかその辺でしたっけ。
あ、私デビュー年まで。
私ね、これ一回乗りに行ったんですけど、そうしたらね、据え付けの栓抜きがあって、うわ、懐かしいな、これっていう。
国鉄時代の車両とかもあるんですけど、はい、横に灰皿があって、栓抜きがあって。
はいはい、
昔は瓶のジュースとかを飲んでたんですよ、はい、列車の中で。
あったかも。
駅で、冷凍みかんを買って食べるっていう。
そうカチカチのやつをね。
そうですね、
懐かしいですね、
はい、そういうふうに思いを馳せていくわけですね、
はい、いや、そう、
まあ、そういうのな、昔の懐かしむためだったらこちらですね。
いや、これはね、もうこれだけで僕夜通し酒飲めますね、
はいはい、時刻表、復刻版
ですね。復刻版今発売されているのが1964年の9月号10月号。これが東京オリンピックの時に新幹線ができたんですけど、その前後っていうことですね。
そう、またこの前と後を比較ができるっていうのが素晴らしいというですね、いかに日本の鉄道がここで変わったかというこのエポックメイキングが
今見て この時代64年の時代だったらここをこうやって乗り継いでいったなみたいなことを
すごいですね。もう妄想鉄の才能がございます
素養がありますね、
はい、本当ですか。
まさにそこなんですよ、本当に。まだこの当時はですね、あの東海道線の、そう、あの寝台列車はね、いっぱい残っていて、はい、博多駅の朝風だとか、はい、長崎佐世保駅の桜だとかっていう、しかもまだあれ準急とかもあったよ
ね。ありました、ありました。で、また面白いのが新幹線ができて、できると今だとね、並行在来線は特急がなくなってしまったり、はい、JR じゃなくなったりするんですけど、この時はまだ新幹線というものが世間に浸透してないので、新幹線できたからって特急がなくならないんですよ。
ああ、それが面白いですね。
また、そういうのも面白いですね。
今、東京発の東海道線というと、もう、太字の特急ってほとんどないんですよ。もうすっかさ、
踊り子だけですね。
ねえ、踊り子湘南だけになっちゃってるんですが、もう当時はまだ中高特急もあったんですね。
夕方5時ぐらいから、もう東京出発する特急がバンバン走ってるんですよね。
お5時でだいたい大阪までっていうと電車特急だと6時間ぐらいで行ってたってことを考えると、まあ、大阪ギリギリその日に着けるかなぐらいの感じが、うん、なるほどね、うん、
これ作るのがまあ大変で、あの私、ね、構成をしなきゃいけないんですけど、ついつい読み入っちゃって進まないんですよ
これだって全然進まない。中身的には本当に忠実な復刻だから、はいはい、これあれですよね、JTB さんの中に当時の原本があれば、はい、すぐできますよ、ね、
すぐです。
これ手入れてないわけでしょ。
手入れてない、ちょっと大人の事情で広告が抜けてるだけで手入れてないから、まあ、仮に時刻間違ってたって全然影響ないので構成そんなにしっかりする必要ないんですけども、ちゃんと文字化けとかなくできてるかなっていうのを見るだけの構成なのに見始めちゃうとですね、
たまらなくなって、
あ、この列車何時にあそこ行けるかなとか、もう妄想鉄始まっちゃうんです
うん、そうやってこう丹念に見ていくといろんなものを発見するわけですね。
発見します。あの三段よく言いますけど、あの、はい、分割してまたね他の列車とくっついてみたいな、そういうのが、あ、こんなとこにもあったんだとかいうのをね、見つけちゃうと、あ、始発どうなってたんだっけっていう違うページ見に行ってる。
確かに、あの、それこそ両国始発の暴走の急行とかもね、あの、内房周りと外房周りで並結してたのを千葉で分割するみたいなのとか、でしかもあの当時はまだディーゼル急行ですよね。
そうですね、っていう、ね、あのとっても深いことになっちゃうんですけど、
おお、まだこれ D ってついてるよD だぜ、 D ディーゼルの D だみたいなね。
そう、列車番号っていうのがあってですね、この D がついてると、あの電車じゃなくて気動車で、
ディーゼル、
電気じゃないディーゼルで走るやつ、ね、
電気だときは M っていう、でこれ、あの客車列車だと、あの特にアルファベットついてないみたいなね。
客車列車っていうのは、あのSL とか電気機関車が先頭から引っ張っていくやつです。
昔のあの寝台特急がまさにそれで、
あれで乗ってると引っ張られるので、あの自分の車両がブレーキで止まるわけじゃないんですよね。だから止まる時とかにもガコンってこう
前の列車がにぶつかるような感じ
で、
はい、逆に言うと今って車両ごとにブレーキがかかる、
ね、あ、ブレーキも、
はい、ブレーキも、あと、はい、モーターがそれぞれの車両についてますので、はい、
あ、まあまあそうですね、
先頭が引っ張ってるっていうわけじゃない、ね、昔はそれで、ね、ブルートレインとか鳴ってると夜それで目が覚めたりするんですよね。
ねえ、そうしたよね。
あ、やばい、止まらないですね。
で、
まあ、止まらないです、
は
い、
本当妄想旅行というところでですね、はい、今日は、まあ、このまま行くと本当増山さんが置いてきぼりのまま終わってしまいますので
追いかけますよ
、増山さんにですね、まあ、コロナが明けたらこのルートで旅行してほしいという鉄道タイプランを我々から ご提案したいと思っております、はいはいはい、で事前にスタッフがヒアリングしたところ、うんうん、山口の防府市に、まあ、いろいろ用事がある。
これはね、あのうち あの夫の実家なんですけれども、まあ、嫁としてね、なかなかやっぱりこの帰ってる、うん、あの時間がなくてですね、はい、あ、まあ、今度ねすっきり帰れるようになったら、ね、久しぶりに、うん、 こう嫁活動しに、
ちなみにいつもだとどうやって帰るんですか？
いつもはねやっぱ時間かかっちゃうんで、うん、飛行機で行っちゃうことが多いんですよね。
あ、まあ確かにね、うん、山口県というと宇部があるか、
うんうん、そうですね、
宇部空港から近いですもん ね、
ね、
宇部だったら。
でまあ飛行機も便利であることは間違いないんですけれども、まあどうせだったらね、旅情を味わいながら鉄道でも帰っていただきたいということで、それをご提案していこうというところなんですが、まあ山口県新幹線通ってますけれども、まあ新幹線だけではなくという感じですか？
はい、そうですね、あのやっぱりね、あのお嫁さんとても大変だと思うので、私が注目したのは帰りです。
帰り
に帰りに自分のご褒美というようなものがいいかなと。
なるほど、なるほど。
で帰り夜出まして、
はい、
豊富からちょっと行くとですね、あの、宇部新川っていうところが、
宇部新川、はい、
ね、はい、
宇部新川、ここはですね、エヴァンゲリオンの聖地で、今回映画でもいろいろ舞台にもなったところで、ぜひ見てもらいたいと思います。エヴァンゲリオンね、あのちょっとネタバレになっちゃうのであんまり言わないですけど、ここのシーンとかが出てくるので、でぜひそこで宇部新川で夜一泊してもらって、
ここでは途中下車して、はい、一泊して、
で翌朝も早くに、長友富山っていうところに行っていただきたいんです。
長友富山、
はい、
長
友富山、ここはね1日に3本しか列車が来ないところですね。
いいですね。
街中ではあるんですけど、そう簡単に行けないところなので、私もここ行けてないんです。宇部新川に止まらないといけないんで絶対。
ああ本当だ、はい、だってこれ乗る予定の列車が宇部新川6時40分発で、はい、長友富山7時4分着、はい、こんな早い時間にまず1本あると、
これ2本目なんです。まさこの前に1本があって、
あ、そうなんですか。
そうなんです、
え、
そうかな、そうそうそう。
ってことはこれやっぱあの通勤通学とかその辺を、なるほどなるほどなるほど、まあね、あのローカル線にありがちな通勤通学に合わせて朝と夕方に列車を走らせて、
朝2本夜1本しかない列車な
ので、増山さんこれね超自慢できますよ。
これ乗ると
長友富山乗ったよって言ったら、
行ったのっつって、
あ、それ どの辺に自慢すればいいんですか？
あのホリプロの南田雄介さんに自慢
していただいたら、
確かにそうですね。
そして、長友富山から今度はもう一路東京に向かうんですけど、いきなりね、あの新幹線で帰っちゃってもつまらないので、乗りがてらあの新幹線は、朝から、はい、朝駅からですね、
読めますかこれ、
小玉842号、朝っていう、
厚い、はい、薄いの厚いという字に狭いと書いてですね、はい、
これ朝という、
朝と読むんです。
朝
と読みます。
朝、
ここから新幹線に乗るとちょうど500系というですね、昔東京にも来てたんですけど、
はい、
もう時速300キロ出した最初の新幹線なんですね、これがまだちょっとだけ残ってる500系乗れるのは、これはね、世の中の鉄道好きの子どもたち全員に自慢でき
ますね。そうですね、
子どもたちよくあの新幹線とか眺めてる子なんかもいっぱいいますけど、
いやもう大いに自慢できますよ。ちょっと前までエヴァンゲリオン塗装やってて、
そう
で、ね、でキティちゃん塗装になってっていう形なんですが、もともとはね川蝉とか流れていて、
かっこいい、
いやそうですね、これあの JR 西日本の車両なんですけど、あのね JR 東海の人たちに聞いても、やっぱりちょっとこれ運転すると上がるんですよっていうような、
やっぱり運転手さんなんかはその外側が何かっていうので随分違うんですかね。
もう私も詳しくは、ね、運転したことないんであれですけど、車両ごとにいろいろ癖が違うという、
癖がある、
そうそうそうそうそう、いや車によっていろいろ違うんですよって、車って言うんだ、
車って言うんですか。
そうそうそうそうそう、彼らはすごいっすよやっぱそこは、
わかりました。ぜひ朝まで、
で新幹線でですね広島まで行っていただいて、はい、広島から、これ土日日曜日という設定をしてたんですけど、
はい、
広島からエトセトラっていう観光列車で、
エトセトラ、
エトセトラ、
はい、これは瀬戸内の観光列車なんですけど、クレ線っていうね、あのクレ、あの造船の町ですとか、うん、はい、あとその周りの海、はい、とっても綺麗なんですけど、
綺麗そう、
中で、これまたとっても美味しい特別なお料理も予約すれば食べれるので、
中で食べられるんですか、はい、まあ、エトセトラの中で、
エトセトラの中で、
ちょっ ちょっとこれ今写真出してもらいましたけど、はい、電車趣があって可愛いですね、はい、丸い窓があったりして、
はい、ついこの間まであの瀬戸内マリンビューっていう別の列車が走ってるんですけど、私もマリンビューは乗ったんですけど、まだエトセトラは乗ってないので、これ乗ったら私に自慢できます。
わかりました。
クレセンはまた海沿いを通っていいんですよ。
綺麗ですね。
瀬戸内の綺麗な景色が。
多分美味しいもの出てきても景色に見とれてて食べる暇がないぐらいに景色綺麗なところです。
わかるような気がする。
その終点が尾道になりますけど、尾道で3時間ぐらい。空いて、観光できる、
ね、いいタイミングが空くわけです ね、
はい、
ね、
近くに千光寺とか、駅から近くにありますし、猫好きな方はね、あの尾道の猫はとっても有名なので、はいはい、3時間が十分、行きたいとか行けるかなと。でそこからもう一本、はい、岡山の観光列車ラマルしまなみというのも
ラマル、
はい、乗っていただいて、それも中で美味しいものを食べれます。
いいですね、美味しいものはね、はいはい、
そして、岡山からはまた新幹線で、はい、帰っていただくと、はい、名古屋で駅弁買っていただいたりすると、
はい、いっぱい食べますね、
はいはい、旅の醍醐味の一つは ね、はい、ですね、食ですから、は
い、そうすると名古屋20時38分っていうのに乗ると、N700S っていう最新の新幹線にも乗れるという。
こちらでは最新の乗れると、は
い、しかも最後こだまで帰る、
こだまで帰る、はい、これはね、あの私これ昨日このプラン作ってたんですけど、ぜひやりたいと思いました。
もう朝から晩までどころか前日の夜から。
夜から。は
い、でこれで丸一日使ってね、楽しみながら帰ってこられるっていうことなんですね。
は
い、
素晴らしい。
しっかり観光も鉄道だけじゃない観光も尾道観光ができて。
本当ですね。
しかもまあこれすいません電車があるんでって言って土曜のうちにですね、おいとまするという形に、うん、なるわけ
で、まあ、ですね、
いろんなところにこう来てしまったというね。いやーこれいいな、またねこのローカル線に乗り継ぐあたりもいいんですよ。
うん、そう、
ちょっとこれいただいておきますね、この感
じ。ありがとうございます。
さあ大石さん、今後なんですけれども、はい、この私復刻版で、そう、はい、さっきね喋っててふと思いついたのが、うん、いや次僕見たいなと思ったのはこれオリンピックじゃないですか、はい、オリンピックの5年後にエキスポ70、はい、大阪万博があったじゃないですか、はい、万博の時のこの、はい、あの特管輸送計画ってものすごいものがあったっていうのをなんとなくこう記憶してて、はい、ほらあの新幹線が夜中走らせらんないから在来線と新幹線つないでみたいな、夜行で列車走らせて三島かなんかから乗せたっていう伝説を聞いたことがあるんですが、あの辺って残ってるんですかね。
データあります。
あります、はい、いや、75年のそのあたりの夏のあたりのっていうのはぜひ見てみたいな。
一度ですね、テストで作ってみたことある。
マジ
っ
すか。
だからやろうと思えば、物理的にはできます。
お、
表紙が大阪万博の表紙ですよね。
ああ、そうなんですね。
あります。
いや、すごいアクロバティックな、はい、あの人の輸送の仕方っていうの、よくこんなこと客も許したなみたいなね。
あね、そう、いろんなのが、だ実はちょっと内緒です。内緒というか、
はい、
その後じゃないんですけど、はい、43島っていう昭和43年10月号の時刻表の復刻
版を、全国一斉白紙ダイヤ改正ってやつです
ね、はいはい、とっても人気にある号なんですけど、それを10月の鉄道の日をめがけて今準備してます。
マジっすか、はい、
驚きが出たところで残念ながら、
めっちゃ楽しみ、
お時間でございます。大内学部さんでした。どうもありがとうございました。
8月19日木曜日、時刻は夕方5時を過ぎました。改めましてこんにちは、日本放送飯田浩司です。
こんにちは、日本放送の増山さやかです。さあ5時になりましたので、生存確認テレフォン5時の辛抱ですのお時間です。
衛星
電話にね連絡します。まあ、よほどのことがない限り来週水曜日には到着するということですからね。
そうですよね、うんうん、なんかやっぱつながる感じもスムーズになってきましたよね。
それ近いからとかあるんですかね。
あるんですかね、やっぱね、あ
のみんな首かしげて、うん、電波の状況にね、
うんうん、あれ、うん、でもこのトゥルルルが、ね、もしもし、
もしもし、
どうも飯田です。
ご苦労
さん
です。
いやいやいや、辛抱さん、
いい天気だよ。
いい天気ですか、
うん、いや、うん、素晴らしい天気ですね。風もまあそこそこ吹いてるかな。はい、安定して走ってます。
あら、
もうね、9割型公開を終えてきたというようなことになっておりますが、ね、もう入校の、
まあ、9割っていうか、もうあとほんのちょっとだよね。でね、一応入校日を昨日かおとといのウェアで25日水曜日の午前11時っていうふうに、まあ大体これまでに行こうかって言ったらですね、日本放送関係者からですね、はい、その時間だと中継ができないから他の時間に何でかって話があったりなん
か確かに、11時からね。
例えば、飯田くん。例えば、それ15分前で10時45分だと対応できんの？
10時45分だとですね、また、まあ、対応できないことはないけど、それも
できるであればもう気持ち早いと。
そうですね。
10時がありがたいそうですよ。
ありがたいですかね。そのぐらいになってくるとね。
なんで
いや、そのぐらいになってくるとですね、こう、後ろでいろいろこう、また、録音番組等々があったりなんかして。
10時ぐらいが、嬉しいという情報が入りました。
10時ぐらいが嬉しい。10時半なら対応できるかもしれない。要するにどういうことかというとね、
はい、
大阪湾に入るのは潮流の都合で1日2回しかないのよ。
チャンスが1日2回なんですね。
1回は夜だから、1回朝なんだよね。その朝の潮流に乗って大阪湾に入っていくということを計算すると、まあ多分10時と11時の間ぐらいだったらなんとか対応できるかなっていう、そんな感じなんですよ。
大阪湾ってそんなに潮流きついんですか？
きついきつい。大阪湾の潮流。だから湯屋、あれもナルトの渦はまあ大阪湾じゃないけれども、要するに同じ一つ流れだからね、結構潮は早いんですよ。
ナルトの渦潮か。
で、またその日が確かね、はい、満月で大潮の直後ぐらいじゃないかと思うんだな。
大潮23日あたりでその直後ぐらいですね、確かに。
だよね、そうなんだよ。それもあってね、やっぱりちょっと潮流気を使うんで。じゃあ10時半でどうや。
ちょっとそれですね、これ僕で判断しちゃうとそれはそれで多分後からいろんな人に文句があるんで
預かり案件ということにさせていただきます、
こちらで検討の上こちらで検討の上ですね国会答弁の上で大変申し訳ないんですが、まあ
25日の午前中に今のところ入れるんじゃないの？ただまあ今後よっぽど風が落ちるとか、エンジンにトラブルが起きるとかで微調整が効かなくなっちゃうとまた問題なんですけど、そうでない限りは25日の午前中に入れるんじゃないかなと思います。そういえばね、今日ね、
はいはい、
本当に何週間ぶりかでね、っていうか何ヶ月ぶりかもしれない、水平線上にね、でっかい貨物船を見たんで、
それすら久しぶりなんだ。
やっぱり大型船の航路に近づいてきたなっていう、そんな感じ。それと昨日からね、やたらでっかい海鳥がね、周り飛んでるのよ。これもしかしたらアホ鳥じゃないかと思うんだよね。
アホ鳥。
陸が近くなって、島が近いんで、きっとなんかそういう大型の鳥類も飛び回ってる感じです、この辺り。
やっぱ本当の概要だと鳥とかも見ないんですね。
いや、そうでもない。太平洋の真ん中でもね、なんかカモメみたいな鳥は若干はいるんだけど、昨日見てる海鳥はね、サイズが違うのよ。でかいのよ。もうなんかね、船に影が映ってね、何これこの影ってずっと見上げると、上空でっかい鳥が飛んでるっていう、そんな感じ。
へー。生命の息吹がなんか近づいてきましたね、やっぱり。
そうそう。なんか例のノアの箱舟でね、ほら、はい、オリーブ加えた鳩が飛んでくるじゃない、
はい、はいはい。
あれのイメージがよくわかるわ。
ああ。
陸地に近いってこういうことなんだと思って。
いや、そろそろ名残惜しくなってくるんじゃないですか、そうすると。
という人多いよね。なんかもう近づくともうちょっと海にいたいっていう人いるらしいけども、うん、俺はとにかく今もう帰りたいね。とりあえず一刻も早くコンビニスイーツ食いたいの
は。甘いものが ね、食べたいって。じゃあちょっと陸地の情報をね、少しこちらからもお届けしたいと思うんですけれどもね。
はい、
リスナーの方からです、はいはい。板橋区のブレないプードルさん44歳。辛坊さん、お笑いコンビの雨上がり決死隊が解散しましたよ。 YouTube でコンビ揃って報告していましたっていう陸の情報です。
あら、あれなんか誰か一人かなんか YouTuber かなんかなったんだよね。
宮迫さんね。
そうそうそう、
はい、
そうです。
だよね、
う
ん、これでどうもね、稼げる YouTuber はテレビでギャラ取るよりも、いいみたいよぶっちゃけ言うと
辛坊さんもそこを目指していくんですか、これから。
いやー、 もうね、私なんかはね、500cc の水で十分、満足できるということが分かりましたからね。人生楽しく生きるのにね、お金なんかいらないっすよ。
おっと
本当に。それは痛感したね。この4ヶ月で。
そうですか。
お金なんかいらない。はい、
じゃあそのお金ぜひ私どもに。
やっぱりね、イラ君、イラ君、はい、大切なのはね、イラ君。
はい。
愛だよ、愛。
愛だよ、愛。じゃあちょっとその大切でないお金の部分は私目にいただけると助かります。
愛はどうするんですか、愛は。
愛の部分は家族で何とかしますんで。
本当辛坊さん、お帰りお待ちしてます
んで、ね、いろんな話が聞けそうですね、これは。
楽しみにしてますよ。じゃあお天気お伝えしますね、今日もね。
はい、お願いします。はい、
辛坊さんの北東にある高気圧の中心が西へ移動するため、明日の正午以降、高気圧の7時の位置から6時の位置に変わってきます。次第に風の弱いエリアもまばらに広がってきそうということなんですね。これから明日正午までは平均12ノット前後、最大19ノット東南東の風で、明日の正午以降は南向きが東北東に変わって平均9ノット最大18ノットの予報が出ています。で、引き続きお天気の大きな崩れはないということです。
あと1週間、下さん、
ありがとうございます、
ね、え、
じゃあぼちぼち気をつけてます。
はい、じゃあ気をつけて、どうもありがとうございました。再会楽しみにしております。
ノーコメントですよ、
はい、楽しみに。僕のテンション低いんだよな、絶対おかしいよな。
気を許してるんですよ、飯田さんにね。
そう
なん
ですかね。
まあ、なおね、その到着日、入港日中、はいはいはい、ということなんですけれども、まあ、日本放送ではその瞬間を、ね、生中継でお届けする予定なんですけれども、密を避けるためにね、到着の模様というのはぜひラジオですとかライブ配信でお楽しみいただければなというふうにね、
は
い、
その日確かハーバーもね、お休みでもあります
ので。そうなんです、はい、はい、ということです。日本放送がお送りしていますズームそこまで言うか、今日最後に特集するニュースはこちらです。アフガニスタンで権力を掌握したタリバンの幹部が民主制を否定。現地時間17日、アフガニスタンのイスラム主義勢力タリバンが権力を掌握して初めてとなる記者会見を開き、女性の権利を尊重する方針を示すなど融和姿勢を強調しましたが、18日、ロイター通信が報じたところによりますと、タリバンの幹部がインタビュー取材に応じ、新たな政治体制では民主主義的な制度は全く存在しなくなるだろうと語ったことが分かりました。2001年のタリバン政権崩壊後、民主制に移行したアフガニスタンですが、その政治体制が大きく変わる可能性が出てきました。
まあ、タリバンはその20年前と違って変わっているのだというようなね、融和的な姿勢なんだというような報道が日本の中でもちらほら見えたりもするんですけれども、やっぱりそうではないんじゃないかと、まあ、これ中東に近い専門家の人たちの論考などを読んだりとか聞いたりとか、すればするほどそういった懸念を示している方が多いなという感じがあります。まあ、かつてその90年代の終わりから2000年代、2001年にかけて、アフガニスタンを掌握していたタリバン、当時の政権というものは女性の権利は全く認めず、はい、それどころか、まあ、女性一人での外出も認めないというようなことでもありましたし、またそのイスラム法に基づく中世のイスラム初期を理想とするというような社会の中で、それこそテレビを見ることすら堕落であるんだというようなですね、まあ厳しい、そして宗教警察を使った密告社会を作っていたと、まあその記憶が皆さん鮮明だからこそ、どうやってここから逃れるかということであれだけ必死にですね、飛行機にしがみついてというようなことも
ま
あ、まあ、ただこれだけそのこうSNS だとかも含めていろんなものがこう広まっているだけにですね、まあ、その映像というのも果たしてどこまで本当なんだろうというのを疑ってかかなきゃいけないっていうのが、またこの難しいところだなというのは非常に思うところです。よくね、
かつての1970年代の最後の陥落となぞらえてというベトナム戦争の終結となぞらえてというところもあるんですが、むしろそれを積極的にこうアピールすることでアメリカというものは頼りにならない国なんであると、なんであればこの今まで協力してた人たちも完全に見捨てて撤退する国なんだっていうプロパガンダをしようとしているのかもしれないと、そのぐらい鮮やかに映像が様々出てくるというところはちょっと気になるところでもあるなと。例えば大統領府に入ったタリバンの兵士たちが初めて見たジム のフィットネス器具に興奮してバーベルを上げている映像であるとか、あるいは遊園地に行って電気自動車というかですね、あれを使ってこうはしゃいでいる映像であるとか、何かこいつらは純粋で実はいいやつなんだぜ、だからほらタリバンは変わったんだぜっていうアピールをしようとしているのかと思うとですね、そしてかつてそれだけイスラム原理主義で、厳格な国の統治をしていた人たちが、それこそ本当だったらスマホを使うことすら堕落っていうはずでしょっていうような人たちがですね、むしろああ言って映像を積極的に出してくるってことは、これどっかの指導入ってんのかなとかね。そういえば周りの国々の中で中国やロシアっていう国々はそういったプロパガンダに長けている上に、その2つの国は在外交換の職員を退避させたりとかも一切していないようなとかですね、こういろんなことをつなげて考えてしまいがちになるなという感じもあります。で、他方ですね、日本として、突きつけられている考えなければならないことというのを思うと、今言った話と若干矛盾するところがあるのかもしれませんが、バイデン大統領はアフガニスタンの国軍が自分たちで自分たちの国を守ろうとしないと、その中でアメリカ軍が、アメリカ軍だけが戦うというのは選択肢としてあり得ないんであるということを言ったと。このあたりを捉えてですね、中国、特に環球時報というですね、中国の共産党系のメディアなどは、ほれ見ろと、アメリカこうやって見捨てるんだから台湾もよく見とけというようなことを言っているわけですが、ただそれに対して蔡英文総統も、だからこそ我々は我々自身で国を守る姿勢をきちんと示すんだということを言っていて、これは主語がアフガンではなく台湾ではなく日本に当てはめても全く同じことが言えるのであろうというふうにも思うところであります。それにはもちろんその政治の側の覚悟であるとかも必要になってくるところであろうし、そこにはおそらくは、犠牲というものも含めてですね、突きつけられている課題なんだろうと思います。ただで平和はないということを本当真剣に考えなければならない時代になっているんだなということを改めて、感じるニュースでもありました。
はい、今日の放送はラジコのタイムフリー、そしてポッドキャストでも配信しています。詳しいことは番組のホームページ、それから公式ツイッターご覧になってください。
木曜日のエンディングリクエストは辛坊さんに捧げたい曲、今日は東京都西東京市のやる気元気岩木さんのリクエスト、城みちるさんイルカに乗った少年をお送りしております。なんですか
飯田さん、こういう曲紹介すごくなんか合いますね。お上手ですね
それ褒めてないでしょ。
褒めてますよ。
いや、今日の裏テーマとしてやっぱこう昭和っていうものが濃厚にこう匂ってきたのかなっていうね、感じがありましたけれどもね、本当交通公社って感じですよね。 JTB というよりね。辛坊さんに捧げる曲は城みちるさんのイルカに乗った少年です。今週火曜クジラではなくイルカを見かけたそうですね。もし乗っているカオリン5が壊れてもイルカと仲良くなった辛坊さんならイルカに乗って日本に帰ってくることができると思います。頑張ってくださいと。
なんか今の辛坊さんなら裸足でツルンツルンのイルカの上に乗って本当に帰ってこられそうですよね。
バカにしてんのかよ。
いや、してないです
言いそうな感じ。
本当ですね。お聞きの日本放送、この後は、ショープナイター、今夜は東京ドームから DeNA 対阪神戦を、解説、大谷昭彦さん、実況、日本放送、荒井川裕二アナウンサーでお送りします。
いやー、阪神は4連勝して、ここに来てますからね。そして今日は藤浪の先発というね。
ね、津波健太郎の新太郎の先発というのがね、立ち上がりが特に注目ですよ。でそこで、ナイスリードの大谷菊草さんの解説ですから、はい、もうここどういうピッチングになるかっていうのはですね、私はもうほとんどこう神仏に祈るすがるような心境で聞いていきたいと思います。
聞いてください飯田さんも。
わかりました、
はいはい、それで明日の OK 工事アップは、
はい、時間ねんだっていうところが出てます、はい、評論家の宮崎哲也さんとお送りいたします。タリバン、アフガニスタン、コロナ禍というあたり掘り下げてまいります。
はい、その後8時から春風亭一之助、あなたとハッピーも聞いてください、ね、
おい。
で月曜日のズーム、助っ人パーソナリティ立川志らくさん、ゲストは医師で元厚生労働省医系技官の木村盛雄さんです、
う
ん、
はい、こちらもぜひお聞きいただければと思います、というわけで、ズームそこまで言うか、ここまでのお相手飯田浩司と
増山さやかでした。
明日の浩司も聞いてちょうだい。